ございます。またこうしてご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく心から感謝をしております。今日はですね、このキリストの教会に招かれてという題で、御言葉を語らせていただきたいと思いました。私たちみんなそうです。イエス様が招いてくださって、このイエス様の教会にこう集まっているわけですね。イエス様が招いてくださったというこのことを本当にこの喜びたいと思うんです。で、私の父は87歳で亡くなりました。で、もともとはですね、鹿児島県の県庁の職員でした。県の税金を取り扱う部門にこの勤めていたわけでありますけれども、しかしその父がですね、イエス様を信じて、そしてクリスチャンになって、そして献身するという、そういうこの導きを受けたんですね。で、父が献身をしましたときは33歳でありましたけれども、もうすでに私が生まれておって、私の下に2人の妹もいてという、そういうこの状況での献身でありましたから、本当にいろいろ大変だったろうなと思うんです。で、最初のその働きの場所は愛媛県の今治というところでありました。で、それから東大阪花園というところに参りまして、そこも開拓の伝道でした。そしてその後神戸西という、そういうところでの開拓伝道もいたしました。父はもっぱら、いわゆる開拓伝道をもっぱらにした、そういうこの伝道者でありましたけれども、その開拓伝道者のですね、家庭の子供としてはですね、あんまり嬉しくなかったんですよね。で、時々その子供、小学校の子どもたちが私の家庭の様子を知りますね。で、そうするとね、聞くんですよね。お前んとこ教会って聞くんです。嘘は言っちゃいけませんでしょ。だから、うん。お前んとこアーメンって言うんですね。で、そこで止まればいいんだけども、当時のことですから、その後に余計な言葉がくっつくんです。そうめんと冷やそうめんがね、私嫌いじゃないんだけれども、それを言われるとなんかとっても嫌でですね。また友達はこうも言いました。献金は全部お前んとこのものになるのって言うんです。これがまた嫌でね。それで私は思ってました。どうしてうちのお父さんは牧師、その頃ですよ、今は思ってません。どうしてうちのお父さんは牧師なんかになったんだろうと、どうして鹿児島の県庁職員のままでいてくれなかったんだろうって思ったんですね。嫌でした。特に中学校の時間なんか、中学生になりましたら社会科の授業でキリスト教の問題が出てくるじゃありませんか。私たちにその歴史を教えてくれた先生はお寺のお坊さんだったんですけれども、でもそのお坊さんがですね、そのいよいよそのキリスト教のところに来るとですね、私に振るわけです。今日の箇所は僕よりも踊り君の方がよく知ってるって、踊り君どうぞって言うんですね。もうそれが嫌で、もう何週間も前から嫌だ嫌だ、僕病気になりたいと思ってましたね。そんな私でした。けれども教会というのがなんて素晴らしいんだろうって、教会に行く、礼拝に行くってことがなんて素晴らしいんだろうと思うようになったのは、実は大学の入試に落っこちて、そして京都の予備校に行ったその時でした。それまではもう日曜日の教会の礼拝が嫌で嫌で、賛美歌がもう長くて、特に父の説教はえらく長くて、当時の牧師先生はだいたい45分から50分ぐらい説教してましたからね。本当に苦痛でした。賛美歌もここの部分を歌い終わるのにいくらかかるだろう、1、2、3数えて、だから掛け算やって、この賛美歌を全部歌い終わるには僕がいくつまで数えれば終わるみたいな感じでしたね。でもね、大学受験に落っこちて京都の予備校に行って、宝ヶ池っていうあたり にあった寮に、予備校生だけが入る寮に入ったんです。で、その予備校はですね、 100万遍のあたりにあったんじゃないかと思うんですけれども、平安予備校っていうんです。全然平安じゃありませんでしたね。不安いっぱいでしたが、平安予備校に行って、予備校生だけが80人集まってる寮なんですよ。もう些細なことでしょっちゅう喧嘩が起こってね、もう嫌でした。そうなってくると日曜日の礼拝がもう待ち遠しくなってね。そして私は日曜日にこの赤い丸をつけて、そして月曜終わった、火曜終わった、水曜終わった、ああもう日曜が近づいてくるっていうんで、もう本当に大喜びで教会行くようになったんです。あんなに嫌だった教会に大喜びで行くようになったんです。ある日曜日、雨も降ってました。いつもの通り電車に乗って、バスに乗って、そして京都左京区北白川のバプテスト教会、日本バプテスト病院のすぐ下にあるその教会に私は行ってたんですけども、ところが参りましたら、その行こうと電車に乗ろうとしたら、なんとその日はストだったんです。知ってたんだけども忘れてたんです。それで、雨も降ってると思ってね、で私はどうしても行きたかった。それで電車が通っていない線路をトコトコトコトコ歩いて、それからバスも休みですからトコトコトコトコ歩いて、そして北白川のバプテスト教会に行ったんです。もちろん時間はとっくに礼拝時間過ぎてしまって、終わってしまって、当時北白川の教会の牧師でありました横川澄夫先生、節先生をご存知と思いますが、横川澄夫先生がもう教会堂を閉めておられました。そこに私は着いたんです。もう服を雨でびっしょり濡れてしまって、玄関の前に立った私を見つけて横川先生おっしゃいました。あら一郎君、私一郎って言うんです。この名前が実はちょっと横道にそれますが、これが悪かったみたいですね。一郎して一郎やったんですね。で私と同じクラスのお友達がおりまして、愛媛県の今治にはおちくんっていうのがおるんです。おちっていう名前が多いんです。おちくんとおちさんも落ちました。そして私一郎君、3人一緒によく勉強しました。我々名前が悪いって言ってました。でもお互いに次の年は全員合格しましたから、まあ良かったんですが、まあそれは置いといて、とにかく北白川の教会の玄関に着いたんです。そしたら横川澄夫先生が私を見て、え、一郎君どうしたの？礼拝に来たんです。もう礼拝終わってしまったよ、でも上がんなさいって言って、そしてタオルを持ってきて私の濡れた体をふくっと拭いてくださって、まあお座り、あったかい飲み物を飲みなさいって言ってお茶を出してくださって、そしてその後で横川先生が、じゃあね、今日読んだ聖書の箇所を読むよって読んでくれました。どこだったか忘れました。でも読んでくれて、その後横川先生が、じゃあお祈りしようって言って、私のために一生懸命祈ってくださったんです。来年は受かりますようにって言ってね、もう本当に嬉しくて、ああ今日教会に来てよかったって、もう心底そう思いました。また歩いてきた道をまた歩いて帰るんです。家に帰ってカレンダーの日曜日のところ、そこにこう丸をつけて、次の週の日曜日に丸をつけて、そしてそれからまた一つ消し、二つ消し、三つ消し、もう日曜日が来る。あんなに嫌いだった教会、こんなに好きになって、あんなに嫌だった礼拝、それがこんなに好きになって、ああ教会があって本当によかったって、私はそう思うようになりました。教会を建てるというのは、これはイエス様のご意志です。イエス様の本当にしっかりしたご意志です。イエス様と弟子たちがある時フィリポ・カイサリアっていうところに行かれたんですね。そのフィリポ・カイサリアには、まあ、いろんな神々の社が、神殿がありました。そこに行かれてイエス様はふとというか、おそらく意図的でしょう、イエス様は弟子たちに、人々は私のことを誰と言ってるかね、弟子たちは口々に言いました。エリア、エレミア、 洗礼者のヨハネって言っております。いろいろ言ったんです。イエス様はそれではあなた方は私のことを誰というかね。弟子の最も年長だったペトロがみんなの思いをまとめて言ったんです。あなたこそメシア、あなたこそ神の子、あなたこそ救い主ですって言ったんです。そしたらイエス様はペトロよく言った、そのことをあなたに教えてくださったのはあなた自身の知識じゃないよ、天の神様だ。私はあなたのその岩の上に、あなたのその信仰の上に私の教会を建てようっておっしゃったんです。私の教会を建てる。他の人の教会じゃないんです。イエス様の教会を、この教会を建てるっていうのは、我々はしばしば気まぐれとか思いつきっていうのがありますよね。私もよー気まぐれで何か始めますが、大概途中で終わります。だけどずっと続いたのは多分牧師の仕事だけですね。我々はまあ本当にね、気まぐれで、あるいはふとした思いつきで、でもイエス様はそうじゃありませんよ。私の教会を建てる。イエス様はそのお働きをお始めになり、そして今もその働きをお続けになっておられるわけであります。イエス様はおっしゃいました。黄泉の力もこれに勝たない。黄泉の力、死の力、死は一切のものをポチッて壊してしまうでしょ。切り離してしまうでしょ。でもイエス様の教会はたとえ黄泉の力、死の力によってもこれ奪い取れない。壊してしまえない。切断することができない。そのような私の教会をイエス様は作る仰せになったんです。イエス様はご自分の教会を作るためにいろいろな人々をご自分のもとにお招きになるんです。イエス様がお招き、だいたい考えてみてくださいませんか。あのイエス様の12人の弟子たちもいろいろでしょ。皆さん、あの弟子の中でどれが一番、どれがじゃありません、どの人が一番好きですか。ペトロもいいね、もうあの何とも言えないね、そそっかしいところも好きだし、でも失敗しても時々大泣きしながらね、ああいうペトロも好きだしね。ヤコブとかヨハネっていうのはもともとはガリラヤ湖の漁師でしょ。だけどもまあ怒りっぽいんですよね。雷の子なんていうニックネームをつけられてね、怒りっぽいんです。皆さんの中で怒りっぽい人いますか。はい、僕怒りっぽいんです。まあ今でこそ笑い話で話せますけれども、妻と結婚した頃結構私怒りっぽか、別に妻に怒ったわけじゃないんだけども他のことに怒ってたんですが、妻はとうとう耐えかねて私に結婚指輪を返しますって言ってですね、私は困ってしまって持っとってくださいと一応断りましたけれども、それくらい私怒りっぽかったんです。父が私に言いました。お前ね、そんなに怒りっぽかったら牧師に向かんよって言われました。でも私叔父から聞いたんです。お前の親父は怒りっぽかったぞって言ったんです。なんだ代々かと思った。でもそんなに怒りっぽかった私が今だいぶ怒りっぽくなくなりましたからね、この分で言ったら私は本当に優しい人間になると思いますけども、まあね、ボアネルゲス、雷の子だけど、そんなヨハネが晩年には本当に愛の人になっていったんです。イエス様との関わりの中で人はどんどん変わるんですね。アンデレ好きです、若干控えめ、人がパッと行くところ一歩遅れてる、僕と一緒です、だから好きです。まあ考えてみたらイエス様の弟子はもう本当にいろいろでしょ。イエス様はいろいろな人をお集めになるんです。同じものだけじゃいけないんです。そしてさっき読んでいただいた聖書の言葉を読むと、 本当にこれは大事なことなんですけれども、この父なる神様が、あるいは一人の主が、あるいは聖霊が、これはもうある意味三位一体ですよね。三位一体の神様を思考していると思いますよ。まさにそう、その三位一体の神がそれぞれ熟慮なさって、熟慮なさって、それぞれに賜物を与えておられるっていうんです。私たち自分がどういう賜物をいただいているかよく分かんないこともありますけれども、しかし三位一体の神様から、三位一体の神様が本当によくよくお考えになって、私たちにその賜物を与えておってくださる。これはもう本当に感謝しなければならないことだと私はそう思っているんです。そのような賜物を持った人を、それぞれいただいた賜物を持っている人々を、イエス様はご自分の教会を作るために一人一人丁寧に集めておられるということ。一つの体がある、しかし多くの部分がある、多くの部分があって一つの体だ。でこの部分っていう言葉を、ある時この私、元西南学院の学長だった田中輝郎先生が、踊り先生面白いことを教えようかって言って、何ですかって言ったら、この部分っていうのはね、英語で言うとメンバーズって書いてあるよって。え、本当ですか？調べてみたら本当そうでした。メンバーズ、メンバーズっていう、メンバーっていうと我々すぐ会員とかね、そういうこと考える。でもこれ実はもともとはラテン語から来てるんですって。でラテン語を見るとメンブルムだったかな。でそれは体の器官っていう意味がちゃんと入ってるんです。なるほどねと思いました。メンバーズ、体の器官、体の部分、手があり、目があり、耳があり、というように一つ一つ体の器官が集まって一個の体になる。イエス様の教会も同じなんだよってこう言うんです。ここにですね、これ関西学院大学の神学部を出た時の卒業証書が入ってたんです。卒業証書は抜いて、この筒だけちょっと今日いるもんだから持ってきたんですが、これ手品じゃありませんよ。これお分かりになりますかね。これ実は私たち西南学院教会の前のパイプオルガンのパイプなんです。でパイプにはですね、木でできたもの、木管と、それからメタル、金属でできたパイプと、それからもう一個リードでできたものがあるんです。で、まあこの前のオルガンはですね、バーコフオルガンっていうんですが、アメリカで50年使って、その後日本で私たちの教会で50年使って、100年使って、もうちょっとこれ以上無理だっていうので、しかし古澤嘉瀬先生、その古いオルガンの部品を新しいオルガンに取り込んでくれって言って、オルガンビルダーさん、と思ったみたいですね。いっそ全部新しく作った方がよっぽど楽なんですよね。なのに古いものを入れて、やっぱり教会というのは古いものと新しいものが一緒にやらねえかんっていう古澤先生の考えだったと思いますが、よかったと僕思います。でこの古い木と、それからこのメタルのパイプと、これ全部オルガンビルダー飛騨高山にあります高山オルガンっていうところに全部持っていったんです。私欲しいなと思いました、古いオルガンのこの部品が。それでオルガンビルダーさんにくださいませんかって言ったんです。オルガンビルダーさん、いいですよって言って、 木とメタルのセットになったもの、これ本当は建てるのがあるんですが、そういったものまで作って、実は10セット作ってくださったんです。欲しい人どうぞって僕言ったんです。古澤先生のところに多分2ついたと思います。その他もうちも欲しいっていうんで何人かもらいました。私もちろん私ももらいました。こういう 木のパイプとメタルのパイプがいっぱい集まって、まあ、小さなオルガンだったら5、600、大きければもう1000も2000も。これ、ね、ちょっとね、これを話すとね、僕のどんどん話したくなっていくんですよ。だって飛騨高山のオルガン工房まで私3回も足を運んで、その作っていくプロセスを全部見てきたんだからね。これね、メタル、これは鉛と錫の合金なんです。で、精錬されて純粋な、そういったものはね、良くないんです。まだ素塩っていうんですか、その中にいろんなものが混じっている。例えば銀なんかも混じっている。そういうものが混じっているものを使ったこのメタルパイプは、純粋な金属で作ったものよりもいい音が出るんですって。何を言いたいかというと、我々みんな長短いろいろ持っとるでしょ。長短持ってる我々がメタルパイプになったら、純粋なものよりもいい音出すんです。だから自分が完璧だ、完璧だ、いや完璧でないっていうことをむしろ喜んだ方がいいです。私なんか欠点だらけだから喜んでますよ。やったと思ってます。で、聞きたいでしょ、どんな音が出るか。ちょっとやってみますよ。これを実は西南中学でもやったんです。子供ら喜んでくれましたと思います。これです。お分かりですか。これとこれも違うんです。他のパイプも全部違うんです。メタルも全部違うんです。同じ音だけを出すものが100本集まって、200本集まって、300、1000本集まったって、いい演奏できないですよ。これと同じものが何千本あっても、素敵な音楽を演奏することできませんよ。違うものが集まって、それは実に素晴らしい演奏することができる。教会だと思いませんか。教会は違う人々が集まって、違う賜物が集まって、そしてイエス様がそれをお弾きになるんです。素晴らしいメロディーを、音楽をこの世に向かって奏でるんです。人々はそれを聞いて、ああなんて素敵な曲だろう、まさにこれは愛の曲だ、ここに愛があるっていうので、多くの人々はこの教会に足を運んでくるんです。私は異なる賜物を持っている人々がいる教会、その教会は必ず栄えると思います。自分の失敗談を最後に一つ。私中学校の頃はコーラス部員だったんです。楽譜が読めません。信じられないでしょ？でも平野という音楽の先生が、踊り君声がなかなか良さそう、入りなさいって言われて入ったんですね。しかしこの合唱大会に出たんだけども予選で負けました。多分私のせいだと思うんだけども、でもね、その時ね、それで私牧師になりまして、妻が音楽が好きだったから、だから夜の集会でも日曜日の朝の礼拝でも妻がいろいろ楽器を弾いてくれて、なんとかね、ある時妻がちょっと体調を崩して休んだんで、私プログラムを作りながらちょっと目新しい曲を入れたんです。 オルガンありません。私の声だけが頼りです。どうなったか大体予想つくでしょ。小さな佐賀県鹿島の教会全員で9人でしたから、みんな年配の方々が、あと年配の方々ですから。それでは皆さん賛美歌何番を歌いましょう。いきますよ、3入って歌い始めたんです。私の声が頼り、歌いました。歌いながら途中でなんかちょっと変やなと思ったんですが、今更やめるわけもいかず歌っていったんですが、だんだん違う曲になっていって、それですいません、新しい曲になりました、いっぺんこれをやめましょうって言って、よく知ってる、誰もが知ってる賛美歌、何番にしましょうって言って歌ったんですね。以来私はそんな愚かなことはしなくなりました。幸い西南学院教会に参りましたら古澤嘉成先生が音楽なさいましたから、だからもう私安心して礼拝に参加することができるようになりました。よかった、私にできないことをできる方がそこにいたんです。私とは違う賜物を持った方がそこにいたんです。教会っていうのはそういうところだと思います。私、筑紫の南教会を見ながら、神様、イエス様がいろんな方を寄せて、これからもいろいろな方を集めてくださって、この地域に向かって素晴らしい福音のメロディーを奏でる教会になっていく、そう思ってます。お祈りしましょう。天の父なる神様、ありがとうございました。どうぞ、どうぞ。この筑紫の南教会を祝福なさってください。異なる賜物を持った方をさらにさらにこの教会に送ってください。あなたの福音の調べを奏でるためであります。感謝し、イエスキリストのお名前でお祈りします。アメン。